ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の北尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府城陽市、京都府京都市伏見区の2活動の拠点を置いた3回生が半々に分かれ、地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はアンドコロプロジェクトがお送りいたします。本日お送りするメンバーはセータと
ナップと
ユウカとマミとミオです。
よろしくお願いします。今回はZoomで収録を行っています。それでは私たちは今回で3回生、今年度から3回生になるわけなんですけど、
はい、
新しい次ゼミを選ぶ子っていうのがどんどん入ってくるわけなんですけど、自分たちがゼミ選ぶときにお互い初めて引き合ったかなっていう形だと思うんですけど、お互いの第一印象について聞いていこうかなと思ってるんですけど、
なるほど。
ちょっと僕からじゃあ、
はい、
メンバーのみおちゃんの第一印象を言っていきたいと思うんですけど、
はい、
僕はゼミの歓迎会が開催されてまして、でその歓迎会でみのちゃんと自己紹介の時に出会ったって感じなんですけど、結構みのちゃんがおしゃべり上手でもうすごい話盛り上げるのが上手くて、時間あっという間に過ぎちゃって、もうすぐに歓迎会終わっちゃったって感じなんですけど、結構それは今もゼミ活動でも意見いっぱい言ってくれたりとか、まとめてくれたりとか、すごいみんな結構、わかるわーって言うとこがあると思うんやけど、僕は、みおちゃんは話すのうまい、伝えるのうまいっていう印象ですね。
止めまくりし
ちょっと照れるな、これは。
みんなでいい気分になろうって回なんで。
はい。ちょっと感想も聞きたいな、それ。
ああ、どうですか、それ聞いてみたい。
でも、せいかの、話がうまいから、
話
が
うま
い
って
言
って
た
らね、嬉しい。お互い嬉しいということで、でそのみおちゃんは第一印象、
はい、
タツクくんですかね、メンバーの。メンバーのタツクくんの第一印象どうでしたか。
はい、
タツクはゼミに入る前に、ゼミが後期から始まるんですけど、この前、前期の授業で、一室で、何回か半回が食べる授業なんですけど、それの、まあ、一つの班で、一つの、まあ、1、2週間ぐらい一緒の班で活動したんですけど、もう今のまんま本当にいい人やなっていう
まあ
誰でも仲良くなれるっていうか、もうゼミ長として完璧、そうやと思います。
まあ
撮影してくれるし、すごい優しいなって思って見てました。
あ、ほんまか。いいね。
いいですね。
恥ずかしいわ、なんか。改めてこうさ、な出会って1年ぐらい経つけど、改めてこんな伝える機会ないから。
そうですね。
優しくもあり、ありがたいです。ありがとうございます。で、僕からの優香の印象。はい、まあ、やっぱもう、この見た目からもこの出てる子の優しさ。
ああ、そうですね。
もう出てるやんか。で喋りかけても、あ、やっぱり優しいんやみたいな、もうそれがやっぱ、それに尽きるんちゃうかな。で、俺結構ボケたりするやんか、そういうのはちゃんと笑ってくれるんよね。
それはめっちゃわかる。それはめちゃくちゃ
わかる。これが俺が面白い面白くないかはまあ置いといてよ、笑ってくれるから。
いつも笑顔、
笑顔も好きです。
あ、ありがとうございます。
じゃあ、りゅうかちゃんは
マミ
ちゃんの印象かな。
はい、マミはほんまに誰とでも仲良くなる。初めて話す人でも、すぐなんか仲良くなってるなって思って。私人見てなんですけど、マミはほんまにすぐ心開けてすぐ離れましたね。そこだ、いいとこだと思います。
人見知りはしない？
しない、したことがなくて今まで。 で、なんか人見知りなんですって言っても嘘やろって言われて生きてきた人間。でも確かに、ゆうかと初めて確かちゃんと喋った時も、あのメンバーのみよが、はい、なんかラーメン行くやみたいな、すごい雑な誘いをさせてもらって、3人でラーメンを行ったっていう、それはまだプロジェクト決まる前だったんですけど、すごく面白い縁があって、今ここでいられてるので、嬉しいですね。本当に、本当に。
じゃあ次はまみちゃんが僕の印象ですね。
はい、セーターですね。
ちょっといい印象期待してます。
セーターか。セーターは本当に第一印象か、第一印象というか最初に会ったのがどのタイミングか分からないんですけど、
確かにお互い覚えてないかもしれない。
覚えてなくて、まあでもゼミ入ってからではあると思うんですよね。まあでもセーターがすごく印象に残ってるのが、12月にあのコンソーシアム京都っていうあの大会に出場させてもらった時に、あのそのレジュメを全部をまとめる班みたいなのを、そうです、メンバーの今セーターとユーカとやらせてもらって、うん、その時にすごいなんか2人ともめっちゃ優しくて、なんか自分が結構慌てるタイプなんで、まあどうしようみたいになってる中で、うん、結構、あ、じゃあこれやるわとか、うん、あのどうしていこうかみたいなのを結構ちゃんと3人で会話してやっていけたなっていう、すごくいい思い出があって、なんですごい、
確かにすごい協力できた。
そう、それこそ私の中で結構仕事できてすごいかっこいいなと思うのはセーター。
ありがとうございます。冷静やしな。
いや、すごい冷静やから結構私が慌てるタイプなんで、ありがたいですね、仕事する上では。
で、イケメンやしな。これカメラがあったらいいけど、カメラがないのがちょっと惜しいわ。
写真で、カメラを見てもらって、マスクしてますけど。
じゃあこれでお互いの第一印象についてすごい話し合って、もうなんかお互いいい気分になれてよかったかなと思うんですけど、で今回はこれから次のゼミ選定か。始まるので、はい、僕たちが面接受けたように次新2回生がいろんなゼミの中から、うん、僕たち深尾ゼミ含めて選んでいただけるわけなんですけど、はい、ここで結構深尾ゼミのアピールポイントがありますよね。
はい、
まあ、だから挙手制です。
はい、
はい、タスクさん、
ゼミ長、
やっぱまずは先生ちゃうかな。
あ、
なんか俺が個人的に深尾ゼミを選んだ理由の一つが、あの先生の授業を受け取って先生のやってはるその内容が面白いなと思ったのが一つなんよね。で、あと先生ってすっごいさ、おおらかな性格でさ、フレンドリーに来てくれるし、めっちゃ優しいし、もうだからもうみんなに来てほしいね。
来てほしいですね。
ウェルカムやね。
ウェルカム。
じゃあ僕行きます。
お、せいたくんお願いします。
僕は結構勉強面だけじゃなくて、例えばご飯であったりとか、今コロナのご時世であんまりそんなにいっぱい行くことはできないんですけど、課外活動であったりとか、そういう勉強面以外、学習面以外でも遊び面に関しても先生がすごい一緒にやってくれるからすごい協力的で、自分たちもすごい仲良くなれるし、うん、なんでそのプライベートと学校の授業の両方でなんか距離が近いっていうのはすごい深尾ゼミの一点かなと思います。
入ってきてくれもんな。
そうなんです。もう先生からご飯行こうって言ってくださるぐらい、もう本当に楽しいですしね。
確かに
いい先生、本当に
ゼミ全体でもね、よく遊び、よく学び、よく遊べっていうのがテーマになってるので、うん、どっちもね、叶えられててすごくいいゼミ、うん、
ですね。じゃあ最後、一つ、最後一つ何かありますか？
誰か。最後一つ。いかない？
何かありますか？
あ、じゃあ行きます。
おお、
僕ちょっといっぱいあるんで、
お、ぜひ。
僕はやっぱ先輩、縦のつながりがやっぱどうしても強い、
うん、やっぱり
何でも協力してくださるし、分からないことがあったらやっぱすぐに聞きに行ける、うん、で、やっぱ先輩の存在はでかいなと思いますね、うん、結構 OB の人とか OG の人もすごいよくゼミに来はるんで、うん、そういう時にいっぱい話聞けたりとかすると自分たちとしても得るものがやっぱでも多いので、先輩とのつながりが強いっていうのはめちゃくちゃいい点やと思います、うん、
頼りになるしね、
うん、すごい頼らせてくれてる。 ね、そのこれからゼミだけじゃなくて就活とか、うん、こういろんな学校生活の中で悩むこととかも全然、うん、あの先輩たちゼミじゃなくても相談乗ってくれたりしているね、うん、そういうことも、うん、
まあ、このこんな感じで顔ゼミがもうどれだけいいとこかっていうのが視聴者、まあ、聞いていただいている方にも伝わったと思うので、はい、ここで本日の1曲をお送りさせていただきます。本日お送りする曲は久保田敏信さんのあ
サザンオールスターズの津波です。
本日お送りした曲はサザンオールスターズの津波さんでした。それでは後半。
津波さんでした
。津波さんでした。
人みたいな。サザンオールスターズが歌う津波さん。
サザンオールスターズの津波でした。
はい。
はい。じゃあ前半では顔ゼミの2点とか、はい、お互いの第一印象っていうのを話していたんですけど、まあ、そこで一つ先輩たちに今就活とかいろいろ来てるって思って、そろそろ就活でインターンであったりとか就職活動について考える機会が増えたなと思うんですけど、就職活動でやっぱ一番聞かれるのが学生時代力入れたこと、まあ、いわゆる学知化ですね。でそこで今皆さんに学知化、今の時点でこれからはゼミ活動をもちろん力入れていくと思うんですけど、それまで今まで力入れてきたこと、まあ学生、大学生じゃなくても、まあ、高校時代でも、大学時代でも、何かしら力入れたことを聞けたらいいなと思うんですけど、まずここから、
はいはい、
僕は大学生になってからの話なんですけど、結構自分自ら行動しないと取れないというか、まあ、能動的にいろいろ選んで、自習であったりとか、そういう単位がもらえる授業以外のことも積極的に選んでいって取り組んでいくっていうのは結構頑張ってやっていて、で、まあ、例えば LA ラーニングアシスタントっていう制度が龍谷大学にはあるんですけど、それでは教授の方と一緒に下級生に教育補助員として教えるっていう制度なんですけど、これはまあ自分たちが一回経験した授業を何回生になって下級生に教えるっていうものになるんですけど、結構自分では分かってるつもりでも教えるって思ったらあれあんま分かってないなってことがやっぱりいっぱいあって、やっぱ伝える上では自分が分かってないといけないんで、やっぱ自分がより理解を深めるきっかけにもなりますし、でその他には S 認証制度っていうのが、まあ、これも他にありまして、これは龍谷大学と京都にある銀行さんが一緒に提携してやってるものにはなるんですけど、これはある企業さんから報告書みたいなのをいただきまして、でそれを銀行員の方と龍谷大学政策学部含め龍谷大学の学生と教授で評価して、持続可能な、まあ、企業であったりっていうのはどういうものかっていうのもアドバイスしていくものになるんですけど、結構企業さんと関わる機会ってなかなかないじゃないですか。
確かに。
結構よくあるのが企業の方から説明していただくとかっていうのはよくあると思うんですけど、自分から提案する、こちらから企業さんに対して何か提案するっていう機会はめったにないなと思ったので申し込ませていただいて、やっぱ活動に取り組んでいってることが僕はやっぱ学生時代学知化になります。
素晴らしい。
すごい。話にくい感じですけど、やっぱりでも最後言ってた2つ目のやつは、ゼミのね、つながり
なのかなと思うんですけど、そうですね、ゼミの研究分野と結構似てるんで、それでも確かにいきます。どなたか、私、我こそは。
今度は曲進めましょう。
じゃあ、はい。
どうぞ、皆さん。
はい。ちょっと生徒とは違う感じで、高校の学の話でちょっと話してください。私、高校の時、放送部。放送部って、広いところやと、もう生徒大会に行くような高校の学だったので、番組、アナウンス、こういうラジオの番組だったりとか、テレビの番組を取材して、アホと取材して、撮って、
してやっていくっていうのをやってたんですけど、その中でやっぱり担当の気持ちですね、担当じゃなくても研究に進めるようにっていうのを勝手にみんなが手でやっていく感じの人があって、そこに関してはすごい近いです。周りを見るっていうのをかなり頑張ってやってたかなって
。うん、でも頼りになるなみたいな、基本的にはみんなから頼りにするっていうか、頼っちゃってるような。
いや、本当だよ。
じゃあそのタツクさんは、
あ、俺死ね、俺は死ね。
地下台出たけど、
地下はまあ、うん、サッカーしかないんですよね。もう年少からサッカーしてたんで、そう、年少が僕待機児童やったんで、2年行く幼稚園で最初1年目抽選落ちて、でも幼稚園他行かずにサッカー入るっていう、で、まあ、小中高全部キャプテンして、
おーすごい。
で今ゼミのゼミ長もやって、やっぱ思うんがサッカーのそのチームマネジメントと、このゼミのマネジメントってやっぱり違うんよね。
うん、
そうそう、サッカーってなると、結構ミーティングとかしてても、みんながこう発言してくれるような、むしろ俺がいなくても話が進むみたいな感じはあるね。ゼミって結構硬い人がおるんよね。あんまりこう自分からいけないみたいな人もおるから、そういう人たちを引き出してあげるっていう役職やと思ってる、俺は。それのゼミ長。
やってくれてるなーって。
あとは気づいてくれてんやったら嬉しい。
場が硬くならへんのみたいな。
あ、それも気にするな。
行き詰まった時にやっぱりすごい雰囲気がガラッと変わるようなこと言ってくれて、そこからまた進むみたいな。
まあ意識してるよ、ね、
するみたいな。やっぱ意識してるんです。
意識してるね。
それやっぱ。小さい頃からずっとキャプテンやられてたってとこで、そういう能力も使われていって、
一回こうその場が凍りついてしまうと、その次発言する人、いつもないパワーがいるからな。それもその時間を短くするのは大事だね。
大事なんです
。大事なんです
。大事です。じゃあ、あとお二方、どちらからです
か。はい、僕がいきます。私は中学の時の部活、ほんまに頑張ったなと思って、ソフトテニスやってたんですけど、副キャプテンって、みんなキャプテンとかやってる、なんかいいよね、そう。あれでほんまに変われたなって思って、なんか周りのことを感じて、自分がどう動いていくのか、キャプテンの人って、なんか。されるっていうか、
あ、確かにそれはそうやね。
だからキャプテンの人のメンタルケアとか、自分がどう振る舞っていいのかとかをキャプテンに学んで、それ本当に中学時代に頑張ったなと思います。
なんかキャプテンの立場からちょっとめっちゃ助かるんですね。
あー、やっぱそうなんですね。
うん、めちゃくちゃ大事。やっぱ嫌われ役でもあるからな、キャプテンって。だったと思うで、その自由にやってるもの、
やっぱりキャプテンやってたら学べないことになるし、でも逆にキャプテンのこと知らないとできないことだから、ちょっと難しかったりはするよね。
すごい、うん、すごい、いい学び。
そうですね。
宮下さん、
はい、
締めくくりの
マミさんが行かせていただきます。私が頑張ったことは、私は意外とよくリーダーとかしてしまって言われるんですけど、あんまりしたことがなくて、実は。で、なんか今日の質問とか、こんなに今までやらせてもらったことなかったんですけど、今、政策学部の、独自の、クラスサポーターっていう委員長をやってまして、で、クラスサポーターっていうのは、1回生で政策学部は基礎演習っていうことになってます。1回生の先輩、政策学部の先輩は1回生を、いろんな形で、前でも授業外でもサポートするような役なんですけど、去年1年間クラスサポーター やらせていただいて、でその中でやっぱりこう先輩の偉大さ、自分が1回戦の教える立場やけど改めて3回戦の偉大さ、一緒に3回戦が同じクラスで教えてくれて、それこそ深尾先生の教えてくれて、よく3回戦の先輩が落ち着いてこう頑張ろうねっていう風にクラスをこう先生と一緒に練習してくれて、あのクラスをすごく楽しくて、自分もそういう風にこう先輩にして、あの2回戦もクラサポという仕事を楽しめるようにって思って、今インスをやらせてもらってるんで、まあ、今から頑張るっていう感じです。
そうですね、
結構、はい、これからも力を入れていきたいなと思ってるんですね。
結構ゼミ選び、自分たちがゼミ選びする時もクラスサポーターさんの存在ってすごい大きくて、僕もクラスサポーターに深尾ゼミの先輩がいたので、深尾ゼミのこといろいろ知れたりとか、その先輩がすごいいい人で賢くてとか憧れとかで入ったっていう点もあるので、そういうやっぱにクラスサポーター委員長やっていただいてると、今年もいっぱい入って今年もいっぱいマミさんを見て入ってきていただける方が多いといいですね。
それこそ去年の委員長の人も深尾ゼミのちょうどバンドプロフィールの先輩で、まあその人だけじゃなくて深尾ゼミのクラスをやってくれた先輩を見て憧れて入ってきた部分もあったんで、まあ誰かしら私をこういいなって思ってくれる人がいたらいいなと思います。
本当に深尾ゼミだとそういう活動に取り組んでる人が多すぎて、イベント系を、まあ、運営とかするイベントスタッフ、イベスターであったりとか、まあ、ゼミの討論会っていう12月か11月頃に大きい行事、研究成果の発表みたいな大きい行事があるんですけど、それの運営とかを行うゼミ丸連合会であったり、そういう、まあ、活動にすごい意欲的な人が多いんで、結構それで影響を受けて、クラスボーじゃあ俺もやってみようかなみたいなことで、ゼミ内ですごい見関係ができてるというか、誰かに感化されて頑張ろうかなみたいなのが多いんで、すごい人は僕はゼミなんていいかとかっていうのかな、
関係ね、
いい関係ですね。1回戦の時はそんなめんどくさいなと思ったんで、そういうのが、ただやっぱ3回戦、まあ、2回戦の後半からゼミが始まって、周りの人たち見てたらやってみようと思えたし、自分がやってみると実際すごいためになるなっていうことが多かったんで、周りの人に踏まれてるなと思いますね。先生の先輩にして、
そうだね、これから入ってくる後輩にも踏まれて
ると、そうですね、
ね、後輩たくさん入ってく
れたら、いいですね、なかなか、
そうですね、お手本になれる。
なんで笑ってたの？なんで俺の顔見て笑って
たの？タクシさんとかは、もし新しいゼミ希望者がいた場合、面接で選ぶことになるんですよ、福岡ゼミだと。
だよね。
いっぱい出会ったら面接ってなるんですけど、うん、その際にタクシさんはゼミ長として、うん、まあ、ある意味審査ということをするんですけど、そういった点、何よりもこれが大事です、はい、うちに入ってくるためには、あります。
やっぱ協調性じゃん、
あ
やっぱチームワークやから言っても団体でやるし、そうなってる人はやっぱり本気やけど落とさざるを得ないかな。
逆にこれから成長していく価値が見えてる人は、うん、いいか、
確かに
こう面接って緊張しちゃうと思うんで、
するよ、
僕もめちゃくちゃ緊張したんでそれでやっぱでもめっちゃいい経験やなって思いますし、面接してみたいっていうのもありました。
あー確かにね
面接は基本ゼミの幹部がやるっていうことになってるんで、幹部の方メンバーが基本面接を行うんですけど、幹部と先生が結構着てみる立場になることなかなかないから、
確かに、
される側、自分が受け答えする側になる人が多いけど、聞く側ってなかなかないです
ね。
こんな質問するとかありました？去年やったら好きな芸能人はとか 聞かれることあったんですよ、面接で。そうなんですよ、好きな芸能人はとか、すごい個性的な質問、先輩やったら、先輩の時の面接やったら自分を家電に例えるのは何ですかとか、そういう個性的な質問が多かったんで、今年なんか個性的な質問を考えました。
いや、もう単純にその人の個性を知るため、趣味はとかでもいいかな、
まあ、
この質問ですかね、知れたらいいかなって思います。
こんな感じで、もう、はい、ゼミの良さをもういっぱい伝えたんで、これでぜひニュースでも入ってきていただいて、
はい、
さらにより良いゼミにしていきたいと思います。
はい、
それでは来週はヒカプロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後になります。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは生徒と
タックと
ゆうかとタミとミオでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。